君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
机に向かうばかりが義歌大生ではありません。義歌大はクラブ活動も盛んで、ユニークな部がいろいろあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は13日の日曜日に演舞会を行います義歌大武道部のメンバーに聞きます。
政権中断月よい
おいっ
はい、ということですごい迫力ですけれども、今日はですね、いつものあの教授の話ではなくて、義歌大の武道部の皆さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、学部4年生の PR 担当しています小柳さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小柳です。
そして同じく学部4年生の今度行われる演舞会の実行委員会の伊坂里さんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、同じく学部4年生の、こちらの方が、武道部部長になります宮下さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
武道部も女性がいらっしゃるんですね。
はい、そうですね、現在部員3名ほど、女性の部員がいます。
3名、はい、全体では何人ぐらいいる。
全体では14名ですね。
武道部、剣道部とか柔道部とかは僕らも馴染みがあるんですけれども、武道部っていうのは何の部なんですか。
武道部ではですね、はい、中森先生のご指導のもと、五十流空手道と古武道の稽古をしております。うん、空手の基本、突き、今やりました突きとか、はい、受けとか蹴り、それとあと型とか約束組手を中心に稽古しております。
中森先生というのは武道の達人なんですか。
はい、先生は、7段の教師の資格を持っております。
義歌大の先生でもあるんですか。
はい、そうです。義歌大の、総合教育員の先生ですね。
あ、じゃあ普通にこう義歌大の講義も持ちながら、はい、実はスーツからこの武道部のこの道着に着替えると、
はい、
そういう2つの顔を持つ先生なんですね。
そうですね。
皆さん今回学部4年生ですけれども、学部4年生で卒業っていう部なんですか。
いや、そうじゃなくて、義歌大はだいたい修士の2年まで学生続けるので、だいたいその修士の2年まで部員として残ります。
修士っていうと、いわゆる大学院生。
はい、そうですね。
もいるわけなんですね。
はい。
じゃあ今日は皆さん学部生ですけれども、はい、本当はこの上にまだ先輩は、
そうです、
卒業せずに
います、
のさばってると。今日は実はラジオでお見せできないんですけれども、3人とも真っ白い道着で来てくれておりましてね、帯をキュッと締めて見ると空手と同じような道着ですよね。
はい、メインは空手をやっているので。はい、
なるほど。
で、土曜日はその OB、OG の方もいらして、一緒に空手と古武道の稽古をしております。
やっぱり皆さんも子どもの頃から空手をやってる人たちなんですか。
いや、そうじゃなくて、大体の部員がそうなんですけど、その義歌大に入学してから始めるっていう人がほとんどですね。
部長も。
はい、私もです。
義歌大入ってから。
はい、私高専から編入学して義歌大に入ってきたので、3年生から。
じゃあ去年からじゃないですか。
そうです。
伊坂里さんは。
はい、僕は、はい、小学生の3年生の頃から中学校の3年生の頃まで、武道をやっていました。
きっかけはやっぱりなんか強くなりたい。
はい、やっぱり男としてちょっと、
男として
と、はい、強くなりたいと思いまして。
部長女性ですけれども、女性も強くなりたい時代ですよね。
そうですね。
部長は義歌大入ってなぜ武道部だったんですか。
きっかけなんですけど、今 の、 その研究室の担当の先生なんですけど、上村先生という先生がいらして、ちょうどその武道部の体験 会があった時にヌンチャクを振られてて、うん、それで楽しそうにしているのが印象的だったので、うん、私も一緒にやりたいなって。ヌンチャク振りたいって
楽しいですか？
楽しいですね。
よかったですね、はい、夢果たせてますね、はい、小柳さんは子供の頃からやってた派ですか？
いえ、技科大に入ってから初めてですね。
技科大やっぱり3年生から？
そうですね、はい。
なぜ技科大で武道部に入ったんですか？
そうですね、やっぱり2人が言ったようには強くなりたいっていうのもありますし、それになんかやっぱ最初の稽古でやってて、なんか先生とのお話を受けて、なんかその単純に技術をなんか磨くだけじゃなくて心の期待にもなるっていうのもありまして、社会人として生きるためになんかそういう心の面、メンタル面でのなんか期待にもなるかと思いまして。
なるほどね。別にそう肉体的にっていうだけじゃなくて。
そうですね、
まあ、全然弱いです。もっともっと強くなれというふうに自分を厳しく律して入ろうと思ったわけなんですね。なんかすごくこう今日は体育会系の匂いがプンプンする取材になってますけれども、でも基本的には皆さん技科大生で。
はい、そうですね。
普段は細かい計算をするような勉強をしているんですよね。
そうですね、学科ごとに違いますけども、だいたいパソコンに向かったりだとか。
小柳さんちなみにどんな専門？
はい、自分は情報知能学科にいまして、うん、研究室は視覚心理物理研究室、なんか バーチャリアリティだとか、その視覚がどのようになんかその脳に効果を与えてその魅力度だとか、そういう刺激を変えることによってなんかこう人間がどう、 なんかこう重心が変化するだとか、そういう、認知神経学につながることをやっています。
やってるんですね。宮下部長は？
私も小柳君と一緒で、うん、情報知能の方を専門としてるんですけど、はい、応用数理がメインで研究してやってます、うん、
そして伊坂さんは？
僕は2人とは違いまして、電気電子情報工学科というところで、今アイリスという場所で、研究を行っています。分野はバイオセンサーや、テムチップと呼ばれるものを使って医療機器に役立てるようなものを研究しています、
はい、このコーナーらしいお話がいろいろ出てきましたけれどもね、こういう人たちが授業が終わったら道場に集まって日々研鑽しているわけなんですね。
はい、そうですね。
理科大武道部のこう目指す目的みたいなのはどういうところなんですか？
先ほどちょっと出たと思うんですけど、うん、空手の技術を学ぶだけじゃなくて、その人間的な成長を目指すために、うん、その武道の、その、稽古を通して、さまざまなことを身につけるっていうことをしています。
人間的な成長、
はい、
でももう、ね、3年生で編入してくるともう大人じゃないですかそっからさらになんか自分を成長させようって思うのはなかなか簡単そうで難しいですよね。
うん、そうですね。武道部ではさまざまな役職を設けてまして、うん、まあ、部長だとか演舞会の実行委員長だとか、はい、っていう風に役職をまあ全員に大体振り分けて、それを各々がその責任を持ってその取り組むことで組織の運営だとか、その自己表現だとか、うん、コミュニケーション力とか、そういう人間力の向上に努めています。
みんな部員はそれぞれなんか役職があるわけなんですね、
はい、
技術だけじゃなくて人間的な成長も大きな一つの目的だという部活動ですので、はい、ぜひですねラジオを聞いている今帰宅部の技科大生の皆さんも武道部の門を叩いてみてはいかがでしょうかね。
はい、ぜひぜひいらしてください。
ただまあどんなことをやるのって不思議に思っている方もいらっしゃるかと思いますが、そんな方にはですねぜひ今度やる演舞会ご覧いただきたいと思いますが、演舞会はいつあるんですか？
演舞会は7月13日の日曜日にあります。
もう来週末ですね。
はい、そうです。
場所はどこで？
場所は今年も豊橋市民文化会館にて行われます。
向かい山の文化会館のホールですか？
はい、ホールで行います。
舞台の上でやる？
はい、毎年舞台の上でやらせていただいてます。
それを僕らお客さんになって、はい、席の方で眺めると、はい、なかなかそういうのって見たことないんですけれども、はい、これ毎年やってる？
はい、毎年おかげさまで今の時期に行わせていただいてます。
だって運動部っていうとね試合とかはあると思うんですけれども、一般のお客さんの前で演舞会っていうのをやるっていうのはなかなかないと思うんですけど、はい、どういうこと目的でやってるんですか？
演舞会は私たちは地域との 交流の一環として一つ行っております。お客様の前で、私たちが積んできた稽古の型や組手等の演舞を見てもらうことで、私たち自身が、人に見せれるような最高の演舞をしたいという目標を持ち稽古に臨むことによって、より大きく技を磨いて成長していくという、技術的にも精神的にも、その演舞会を目標にすることで成長するということが演舞会の目標であります。
それを地域の皆さんに見てもらいたいと、
はい、
せっかく豊橋の大学に通ってるわけですからね、
はい、
この辺天白界隈だとよく技科大生にコンビニとかでも会うんですけれども、はい、向山の方だとなかなかね、
はい、
なかなか技科大生会いませんしね。特に技科大って遠いところからみんな集まってね勉強してるって聞いてますから。ちなみに伊坂里さんは？
僕は九州の佐賀県から来ました。
SAGA 佐賀
はい、
ね、
そうです、
来てますもんね、
はい、
豊橋という縁もゆかりのないところに、はい、部長は？
はい、私は山口の方から。山口の岩国ですね。
あ、山口っていうイントネーションがちょっとなんか山口らしいですね岩国から、
はい、
柳さんは？
自分は新潟から。
新潟から、
はい、
あ、お米の美味しいところから。
美味しいです、コシヒカリが
送ってもらってます。
送ってもらってます
やっぱり羨ましいですね、はい、といういろんなところから来てる人たちと地域の人たちとの交流の場でもあるわけなんですね、
はい。
7月13日、来週末の日曜日の時間は、
12時半に開場しまして、はい、13時から演舞を始めます。
見どころとしてはどういうところでしょう？
はい、今年の演舞会の見どころは主に3つあります、
うん。
1つは私たちが、普段稽古している型の空手や約束組手、はい、これを一般の方々にも分かりやすく説明する説明付き演舞というものを行います。
いいですね、
はい、
見てるだけだと圧倒されるだけですけれども、その意味があるわけなんですね、
はい、一つ一つの動きと一つ一つの挙動に意味があります、
はい、解説もこの部員の皆さんが？
解説はポスターのメインのバンと載ってる方が、解説してくださいますので、どうぞお楽しみ。
最近豊橋市内のいろいろコンビニとか行くと、
はい、
武道部の演舞会のポスターが貼ってありますよね、
はい、
姉にダーンって出ている人気になってたんですけど部員なんですね、
はい、今は OB として今卒業されて働かれていますけど、
ま、現役の部員ではないんですか？
はい、卒業生の方々も私たちが開催する演舞会に参加していただいて、
解説もしてくれると、
はい、
いうことですね、はい。
見どころの2つ目としましては招待演舞です。
招待演舞、
はい、今年は無双神殿流居合教師7段の沢良邦夫先生と、うん、浪足剣道でおなじみの剣道教師7段の木寺英史先生にお越しいただきます。
はい、居合道の先生と浪足剣道、
はい、木寺先生が独自に編み出した特殊な剣道の足さばきです。
木寺先生という先生も技科大の先生なんですか？
いえ、木寺先生は九州の方の大学にお住まい。
九州からじ
ゃ。はい、九州からはるばる来ていただきます。
よく演舞会には出てくださって。
演舞会には第7回の時に一度お越しいただきました。
はい、また木寺先生に会えますのでね、はいはい、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。居合道は佐原先生。
はい、佐原先生です、
はい、この方ももう何度か出てくれてて、
佐原先生は第8回の演舞会で一度来てくださいました。
はい、はい、いろんな武道がじゃあ楽しめるわけなんですね。
はい、その他の招待としましては毎年参加していただいている、少子館とあと技科大の剣道部の方々にも、木寺先生と一緒に演舞をしていただきます。
木寺先生剣道ということですけれども、はい、技科大の剣道部も来てくれると、
はいはい、
少子館というのは何ですか？
少子館というのは、空手を行っていまして、これも武道部の卒業生である大掛先生という先生が、はい、開いている館でありまして、子供から老人まで、老若男女問わずに一緒に稽古している団体です。
じゃあその、子供たちからおじいちゃんおばあちゃんまで、そこ少子館で空手習ってる人たちもステージに上がって見せてくれるわけなんで、
はい、
にぎやかになりそうですね、
はい
はい、招待演舞というのもあるんだそうです。3つ目は、
3つ目は、今年はお楽しみ企画としてプロジェクションマッピングを用いた寸劇を行います。
寸劇？
はい、
武道部劇もやるんですか？
はい、学生部員間で練習し合って、休憩前の10分間に、はい、寸劇を昨年も行いましたが今年もまた行います。
10分だけの劇？
はい、ちょっと息抜きという。
武道部と演劇っていうのがなかなか結びつかないんですけれども、じゃあみんな役者になって？
はい、僕たちが空手のこう厳しい感じではなく、ちょっと朗らかな笑いも含めた、コミカルな演劇を行いますので、
セリフもあるんですか？
はい、セリフもあります。
楽 しいですね、
はい、
じゃあもうファミリーで楽しめるような演舞会ですね、
はい、
ちなみにお話はどんな感じの
今年は浦島太郎というあの皆さんが知っている昔話をちょっとパロディー化して、
うん、普通の浦島太郎じゃないんですね
はいちょっとそこにひねりを加えて
あとは見てのお楽しみ
はいお楽しみでで
も浦島太郎の話っていうとね、
はい、
亀はもちろん竜宮城とか乙姫様とか、
はい、
いろいろ出てきますけれども亀の衣装とか竜宮城のセットとかそういうのも用意するんですか、
亀の衣装なども、注目していただきたいんですけれども
あるんですか
一応ありますで、今年はプロジェクションマッピングというプロジェクターを使って、その背景とかそういうエフェクト効果を使ったものを加えながら寸劇を行っていくので、今年は新たな試みを行っていきます
プロジェクションマッピングってもしかして最近あの建物に映像を映し出して
はいそうです
あのテクノロジーですよね、はい、
それをやってみようかなと
演舞会史上初
はい史上初です
この辺もちょっとなんとなく義歌台らしいものを取り入れてるわけなんですね
はい
じゃあ亀の衣装もちょっと義歌台のテクノロジーで 3D プリンターかなんかを作ってるとか
そこはアナログかもしれません
コンコンコンコン、はい、作ってるわけなんですね、はい、乙姫様は部長ですか
いや違います私はナレーターです
あナレーターあるわけなんですねはいというようになんか寸劇も楽しめるそうですから楽しみにしてほしいなと思います見どころもちろん、型組手なども楽しみですし正体演舞も楽しみですし寸劇もあると見どころ満載ですね、
はい、
なんかこう全体の今年のテーマみたいなのあるんですか、
は
い、
今年は第10回は全力というのをテーマを掲げています
あのポスターにも全力って書いてありますね、はい、これどういういきさつで全力になったんですか、
私たちが開催する演舞会は、おかげさまで第10回を迎えますこの回、うん、これまで演舞会を支えてくださった方々に第10回まで続けてこれた感謝を伝えたいと第10回を迎えまして、その際に、感謝の気持ちをどうやって伝えたらいいかということを考えました、それでみんなで話し合って、その結果全力で稽古し全力で演舞会を作り上げて全力で演舞を披露するその全力の姿勢を皆様にお見せすることが私たちにできる感謝の伝え方感謝の気持ちを表せる方法なんじゃないかなと思いまして全力ということは全力で行動しようと全力で稽古に挑もうということを今回のテーマに掲げました
じゃあもう今本当に全力で稽古をその日のために続けてるわけですね
はい
この義歌台内になんかあの道場みたいなのがあるわけ
はいあの体育館の2階に武道場というものがありまして、うん、私たちはそこで稽古を行っております
下畳なんですか
畳が半分スペースと半分は板間です
あの武道部としては両方使うわけですか畳も板間も、
はい、稽古の際は両方使います
それぞれやることによって使い分けっていう
はいあとはスペースがない場所の時はちょっと畳に行ってと
はいぜひ楽しみにしてほしいなと思います古武道っていうのもね古い武道って書くんですけれども気になるところかと思いますが部長古武道っていうのはどういうものなんですか
古武道っていうのはヌンチャクだとか長い棒があるんですけど杖っていうとかあと金属製のサイっていうあの道具だとかあとトンファーとかそういう古武道を使った稽古を
武器がある
武器がはい
怖いですね金属のものもあるサイっていうんですか
はい
あなんか日本語じゃなさそうですねトンファーとか
そうですね、
うん、それを使って戦うい
やあの約束組み手をする
あ
はい、
誰かとこうやってカーンカーンってやるわけではなくて、
はい、
それを使っての型っていう
型とか組手とかを行って、
うん、あじゃあその金属と金属がぶつかるような音っていうのはないわけなんです
ねそうですね
わかりましたでもそういう道具も使うっていう古武道になるわけなんですねはい、はいいろいろ見どころがあると思いますこれは無料で
無料で
見られるわけですので、はい、ぜひ7月13日の日曜日12時半開場1時開演足を運んでほしいなと思いますじゃあせっかくですので今日3人いますので最後にラジオお聞きの皆さんにですねまとめの気合の入ったところをですね聞かせてほしいと思いますが、
はい第10回という節目を迎えることもあり、部員一同例年以上の熱意を持って演舞会に臨んでいます、見に来てくださった方々が清々しい気持ちになるような演舞ができるよう精一杯稽古に励んでまいります ぜひご来場ください。
ということで今日はですね、第10回を迎えます義科大の武道部の演舞会のお知らせですね、学部4年生の、小柳さん、盛さん、宮下さん、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました義科大武道部の業界用語は、
稽古。
稽古の稽っていうのは考えるっていう読みがあるんですけれども、そうすると稽古っていうのは古を考えるという意味はあります。武道を志す者は稽古と練習大きく明確に分けているんですけれども、まあ、練習っていうのはやっぱりなんか私たちまあ 技術者だったら、まあパソコンの技術をまあ練習して新しいなんか技術を作っていくっていうのもありますけれども、まあ、パソコン稽古するっていう意味はまあありません。でこういうことから、まあ、武道は、昔から現在へ伝えられている歴史あるものですから、その武道を稽古するっていうのは先人が歩んできた道を自分たちも素直に正しく歩んで、そして、ただ繰り返すんじゃなくて、今やっていることに対してどうやったら上手くなるか、どうやればいいんだろうかっていう試行錯誤を繰り返して、武道の断り、その歴史があって、その歴史がどういう姿をしていたのか、そしてこれからの姿はどういうものなのかっていうものを、そういう断りを明らかにしていく。でそうして学んでいくことによって、稽古していくことによって先人がたどり着いた境地へとたどり着くっていう意味があり、稽古と練習を大きく分けています。
話を聞いた義科大生3人の中で1人アイリス所属なんだって言っていた学生がいましたね。アイリスっていうのは義科大の組織の一つで、エレクトロニクス先端融合研究所の略称、愛称なんです。分野に限定されない、いろんな研究の分野の先生を世界から集めて、同じ建物で研究してもらって、同じラウンジでコーヒー飲んで語らってもらうことで化学反応が起こるというすごい研究所です。そのアイリスが開きますランチコロキアムが、あさって月曜日、義科大ひばりラウンジで開かれます。ランチコロキアムっていうのは、ランチでもしながら科学について語り合おうっていうラフな学びの場で、欧米初の習慣なんだそうですけれども、日本の大学ではまだまだ浸透していない感じです。でも義科大ではちょくちょく行われていて、誰でも参加できる気軽な場でもあります。次回はあさって月曜日、お昼12時15分から40分間ほど、学食のお隣のスペースひばりラウンジで、ちょうど今義科大に来ているインド工科大学デリー校の教授と留学生2人にバイオセンサーをテーマに話してもらう予定です。参加費無料ですが、ランチは自分で注文してください。さらに翌日8日火曜日にはアイリスでイブニングコロキアムが開かれます。こちらは義科大の脳みそ先生吉田幸子先生と、脳内の酵素光反応を利用した時空間測定デバイスの原理から、それを使って測定した伝達物質放出のウェーブについて語り合います。イブニングコロキアムは8日火曜日の夕方5時半から1時間ほど、アイリスの1階エントランスホールで開かれます。こちらの参加費は100円です。義科大生の皆さんはぜひ参加してみてください。
の城、義科大。
現代科学を語るに外せないキーワード、ナノサイズ。ナノサイズで起こる現象は実は誰も見たことがないって知ってました？そんなの電子顕微鏡で見たらいいじゃんと思うんですが、実は電子顕微鏡ってカリカリに乾燥したものしか見られないって知ってました？次週7月12日の天白の城は濡れたまんまで見えちゃったテクノロジーの提案、理科大エレクトロニクス先端融合研究所高村司先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。